私が牧師になって、ほどなくすぐだったと思うんですけど、テレビのコマーシャルで、面白いことを言うもんだなと思ったのがあります。それは、ヤマト運輸黒猫ヤマトのコマーシャルで、日本のわがまま運びます、こういうキャッチコピーでした。日本のわがまま運びます、何でも運んでいきますよという、宅急便の会社がそういうサービスを始めたんですけど、もうそれからもう何年ですか、20年以上に30年近く経って、今やその日のうちに届いてしまうような時代に今なっているわけであります。まさに日本のわがままがどんどんどんどん叶えられて、その日のうちに届かないとこう待ちきれなくなってしまうと、そんな私たちの日常生活になっております。まあ豊かさですかね、豊かさがそういうふうにして満たされているというふうに申し上げていいと思うんです。わがままが言えるそういう社会、豊かな社会を私たちは今生きております。そういう意味でコンビニエンスストアっていうのは、まさにそれがこう一つの小さな店舗になったようなお店で、なんて言うんでしょうか、この庶民レベルのこのわがまま豊かさの象徴、それがコンビニエンスストア、コンビニなのかななんていうふうにも思います。今日の今お読みした福音書は、イエス様がガリラヤ湖畔の山上の説教、まあ丘の小高いところで、したお話ですね。八福の教えなんていうふうな言い方されますが、祝福を告げるメッセージです。この聖書の言葉の中には、祝福というふうに書いてなくて、幸いであるという言い方になっておりますが、もともとの言葉を見ると、これは祝福で、祝福されているというふうに置き換えることができます。私どものこの今ご紹介したような日常生活の上でのこの豊かさ、これ果たして幸い、祝福って言えるのかどうか、そのことを今日は考えてみたいというふうに思います。先週の日曜日に教会総会がございまして、そこで新しい市ヶ谷教会の今年1年間の聖句を選びました。お手元の週報の表表紙のところに書いてございます。祝福を受け継ぐためにあなた方は召されたのです。この言葉は私たちが選んだ言葉であります。第1ペテロの3章9節の言葉、祝福が受け継がれているからこそこうして教会があり、そこで神様を、礼拝を私たちするわけであります。祝福があるからです。まあ教会ではこのねばならないっていう言葉はあまり使わないんですけど、この祝福について言うなら、私たちは神様の祝福を高く掲げて、これを受け継がなければなりません。伝えていかねばなりません。そのために私たちは神様に召されてここにいるのです。これが今年のこの第一ペテロ3章9節の御言葉が示しているところであります。 神様を信じている私たちは神様を礼拝したいんです。なぜですか？それが祝福だからです。祝福だと私たちは受け止めているからです。神様を信じて生きる、そこに祝福があるのです。この礼拝を通して受け取っている祝福、あるいは幸い、今日の聖句に、聖書の言葉に照らし合わせれば幸いと言ってもいいんですが、これはどうでしょう、生活上の豊かさにおける幸いと同じでしょうか？決して同じではないですよね。ではもう一度日常生活の豊かさに戻って、これは何でしょうか？先ほどコンビニが象徴だというふうにお話しましたが、便利なことって豊かさの一つですよね。おいしいものを食べられることも豊かさですよね。行きたいところに行けることも豊かさだし、健康であることも豊かさ、その他にも豊かさはいろいろあるでしょう。そしてそれを実現するためになくてはならないものは何かというと、これはお金です。豊かさが行き着くところというのは、ですから結局はお金なんだ、こういうことになってまいります。けれどもそれはお金持ちになるということよりも、普通に、先ほど榎本さんが子どもたちにお話してくれたように、普通に生活できるためのに必要なお金、そういう意味の豊かさと言っていいかなと思いますが、豊かさと祝福の最も大きな違いは、祝福というのはお金次第ではないということですよね。お金に頼らなくても受け取ることのできる喜び、それが神様の祝福であります。もう一つ私は祝福を取り上げたいと思います。それは共に生きるという祝福です。これも大きいですよね。一人では得られない、誰でもいい、人とのつながりがあって、自分がそこで受け入れられているなって思える時というのは、これもお金に頼らなくても得られる祝福であります。私は今これを人の祝福、こういうふうに呼ぼうと思います。人の祝福、3つの祝福、幸いを今申し上げました。豊かさ、経済的な側面ですが、それから人の祝福、そして神様の祝福、この3つですが、今この3つに優先順位をつけてみようと思います。第1位は、豊かさでしょう。経済的な豊かさですね。第2位は人の祝福でしょうね。そして神様の祝福は第3位。だって豊かさがないと一番困ります。さっき子どもたちが聞いた通りです。共に生きることができなくなるとまたこれも困ります。だから1番目と2番目の祝福がないと困るんです。そして3番目の神様の祝福がなくても皆さん困りますか？何も困らない。少なくとも普段の生活を していく上ではそういうことになります。1位豊かさ、2位人の祝福、3位が神様の祝福ということになるんであります。さて ここまでお話ししてきたことを今日のイエス様の御言葉と照らし合わせていきたいと思います。これは、ルカによるバージョンの三条の説教ですね。もっとよく知られているのはマタイの福音書にあります三条の説教ですが、ルカとマタイと2つあるんですけど、全く同じというわけではありません。この三条の説教の中で皆さんが一番すぐ頭にこう思い浮かべるのは、この貧しい人々は幸いであるという部分でないかなと思います。今日もここのところにスポットを当てたいんですけれども、マタイ福音書ではですね、貧しい人々は幸いであるではないんです。心のがついています。心の貧しい人々は幸いであるとなっているんですね。でもルカでは心ついてない、実際の貧しさです、ひもじさです。食べ物がない、お金がない、生活できないという貧しさをルカは語っているんであります。まあ心の貧しさと生活の上での貧しさ、ひもじさ、これを単純に比較することっていうのはできないと思いますが、ルカは明らかに貧困ということを問題視していること、この点は見逃せないんです。イエス様は今、貧しい人々は幸いである、こういうふうにおっしゃいました。この世を生きる誰もこの言葉にうなずくことはできません。いや、うなずいてはいけない。かなりラディカルなイエス様の言葉であります。貧しいものは幸いである。どうしてイエス様はこういうことを言ったんでしょう。こういう言い方したんでしょうか。で、この貧しい人々は幸いである、神の国はあなた方のものである、これを見るときですね、おそらく私たちの関心というのは、心というのは前半部分に行きます。貧しさという言葉に惹かれるんです。なぜならば貧しさを私たちは最も嫌うからです。けれども後半の一文の方に私たちは目を注ぐべきであります。神の国はあなた方のものである、ここに視線を向けたいんです。おびただしい群衆が集まってきたと今日の福音書は語っております。そこにはいろんな人々がいました。教えを聞くために来た人々の中にはユダヤ教の関係者もいたでしょうね。病気を治してもらいたくって来た人たちもいました。そしてそこの中にはお金持ちもいたでしょうね。お金があってもなくても病気にはなりますから。また仕事もなくって暇つぶしにやってきた人もそこにいたでありましょう。ですからイエス様は特定の人だけに語りかけているんではないんです。そこにいるありとあらゆる人たちがいる中で、あえてイエス様は貧しい人を取り上げて、あなた方には神の国があるとこのように宣言をしておられるのです。さて、これと対照的な言葉が24節でしょう。しかし富んでいるあなた方は不幸である、あなた方はもう慰めを受けている。皆さん、富んでいることと富と不幸は結びつきますか。イエス様はそれを結びつけているんですけど、皆さんはこの2つ結びつきますか。これは難しいですよね。結びつけられないですよね。富んでいることは恵まれていることであっても不幸とは言えないんじゃないかな、 で、こういうふうに誰もが思うと思うんです。で、後半部分に目をやるとですね、あなた方はもう慰めを受けてしまっている、富んでいる人は貧しい人よりも今この世でたくさんの恵みを受けているではないか、あなた方は豊かだから元気にたくましく健康に生きていられるではないか、だからあなた方は不幸なのだ、ってこういうふうにイエス様は言うんです。どうも前半と後半が結びつかない、こういうジレンマを私は感じるわけであります。さて、ここで2つのことを指摘をしておきたいと思います。一つは今日の聖書に出てきます富という言葉の持つニュアンスです。私たちが富という言葉を聞いて今現代こう思い浮かべるイメージと、イエスの時代のイスラエル社会の富、ここに感覚的な違いがあります。このことを覚えておいてください。イエス様の時代の富という言葉にはですね、かなりネガティブな否定的なニュアンスがありました。なぜかというと、この貧富の差というのが相当顕著でありまして、豊かなもの、豊かな人っていうのは当然社会の中で優位な立場にあるわけで、そういう人たちというのは自分の地位を利用してどんどんと不正を働かせて人のものまで取ってしまうということが平気でまかり通っていたらしいんであります。法の力が弱かったということですね。悪い人を取り締まることができなかったわけであります。ルカの福音書にはですね、イエス様の言葉で不正にまみれた富という言葉遣いが出てまいります。不正にまみれた富、これ相当皮肉を込めたイエス様の例え話の言葉だと思います。相当皮肉がこもっている。不正にまみれた富、富はですから決して心地よい言葉ではなかったんであります。ネガティブな意味合いがあそこにはたくさん詰まってたんですね。そうすると富んでいるあなた方は不幸だというこの今日のイエス様の言葉がつながるんですね。不正という問題が富にはいつもつきまとっていたんです。そのことがあるからイエス様はその人たちに向かってあなた方は不幸だということができるのです。で、そう考えるとですね、その後半部分の一言、あなた方はもう慰めを受けている、これは皮肉としか聞こえないですね。イエス様はよく皮肉をこう言った人でありますが、さてもう一回20節に戻りましょう。貧しい人々は幸いである、神の国はあなた方のものである。この貧しいという貧しい人という言葉の中には、金銭的に貧しく生活が厳しい、それだけではないんだということであります。彼らは不正によって、不義不正によって騙されたり、むしり取られたり、かすみ取られたり、いろんな被害を受けている人という意味がこの貧しい人という中に含まれています。社会における不義と不正の犠牲者、それが貧しい人であります。イエス様は今そうした犠牲者に向けて、神の国はあなた方のものですと祝福の言葉を約束しておられます。 イエス様がこのような言葉を言ったからといって、弱い立場の人たちがその後もおそらく厳しい現実の中で生活しなければいけなかったことは多分間違いないでしょう。それでもイエス様が彼らに対して神の国を約束したことは大きな慰めになったことでありましょう。主イエスが数々の奇跡や癒しを行った、まさに力ある人でありながら、この人は不正にまみれた富の権力者ではなかったからです。それが一般の人々にはよく分かったからです。虐げられた弱い者の一人として、イエス様は神の国を約束したのであります。最後には十字架に向かって言った救い主の言葉だったから、この言葉が大きな慰めとなったのです。ですから神の国の祝福はこの人たちに届けられなければならないんです。そのようにルカが語る三章の説教の冒頭の言葉を私たちは受け取ることができます。さて、この世の生活の上での豊かさ、つまり第1位に挙げた豊かさ、そして第2位の共に生きるという人との祝福、そして今申し上げた神の国の祝福、この第1位の経済的な豊かさ、第2位の人と共に生きる祝福が、これは大切だということはもちろんなんですが、経済的な豊かさが今日の御言葉に出てくるような不正にまみれた豊かさであったら問題なんですが、そうでない限りどうですか、豊かであるということはこの世における祝福だと私は思います。富はいつでもいろんな問題がつきまとうけれども、それでも2000年前のイエスの時代と比べると社会は随分と良くなっているのではないでしょうか。経済的豊かさ、そして人と共にいる、この2つの祝福、この2つが揃っていればもうそれで十分。まあ多くの人はそのように考えるかもしれませんが、決してそうではないことをイエス様が今日私たちに教えていらっしゃいます。父なる神を誰よりもよくわきまえているイエス、神様の愛をこの地上でそれこそ手に取るように示してくれたイエス・キリスト、ちょっとラディカルですが、神の国を言葉で表してくれたイエス・キリスト、行いと言葉によって神の一人子イエス様が表された神の国、そこにある祝福、それが私たちが礼拝で受け取る祝福であります。神様から頂戴した命を生きているわけですから、やっぱり神様の祝福が第一位です。お祈りしましょう。主なる神様、こうして御言葉に出会い、悔い改めてあなたの御言葉に耳を傾けるとき、あなたの祝福が私たちになくてはならない 唯一のものであることを教えられます。どうか社会の中に埋もれてしまいがちな私たちをいつも救い上げ、あなたのもとに戻してください。そしてまたあなたの祝福によって生かされて生きていくことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。